オザリンの人生好転塾。
あなたの夢は、
人生好転塾はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢あらたね放送局東京スタジオからお送りいたします。今日も明るく軽く楽しくいってみよう。
僕らをつなげた世界中の夢を集
め、ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
皆さんおはようございます。今日も始まりました人生好転塾、パーソナリティの塾長オザリンです。本日の内容は、ご好評いただいている経営談義シリーズ、僕が敬愛する関西チャンネルの好奇心いっぱい王チャンネルのパーソナリティ、王ちゃんこと大本厚弘さんをお迎えしてお送りしている経営談義シリーズの、さらに今日は特別編としてですね、今年になってからリアルセミナーで始めている矢坂経営について、今日は7月16日放送ですが、今日と、次回8月6日放送の2回にわたってお届けする予定です。ということで、王ちゃんこと大本厚弘さん、よろしくお願いします。
お願いします。おはようございます。
おはようございます。王ちゃん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ということでですね、
はいはい、
経営談義シリーズなかなか人気なんですけども
、ね、びっくりしました。
はい、
はい、びっくりしてどうすんだっていう話なんですけれどもやっぱりね、小沢先生と普段話していることがすごい面白かったっていう声は本当に私もよく聞くので、う
ん、はいはい、
そういうお声をね、数字としてもね、こんだけの人が聞いてくださってるんですよっていうのを聞くとすごく嬉しいし、やっぱりますますこれから小沢先生の話をこう広く、それだけ役に立っていただけてるんだなという実感も得ましたので、
ありがたいですね。
まあ、今日ね、はい、改めてちょっといつも以上に固い話で、
はい、固い話
で、というのはね、やっぱり矢坂経営って今小沢克也先生がやっておられるわけですけれども、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっとしっかり、いつもの雑談の体というよりは、もうインタビューの体で、
はい、
しっかり聞いていけたらなと思っております。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、そうということでね、経団義シリーズなんだけども、その矢坂経営というね、いうのを今年からリアルセミナーというかね、経営塾の中で、やらせてもらっているんですね。そう、今まではね、愛の経営というね、
冠
をいただいて、
うん、
愛の経営実践塾とかね、うんうん、そういう愛の経営のセミナーとか、
うんうん、
講演会とかね、うんうん、そういうのをやらせていただいてきたんだけども、うん、ちょっと今年はね、さらにこうギアを一段上げるというか、
うん、
名前も変えてね、
うん、
もう矢坂だと、
うん、
まあ、矢坂っていうのは、いやますます栄えるという意味の、
うん、
日本の古来からあるね、縁起のいい言葉、おめでたい言葉ではあるんですけども、改めてちょっとその名前がしっくりきたん
で、そうですね、いいお名前だなと僕も聞いて思いましたね。
はいはい、
なかなかその愛の経営から後ですね、後というか、まあ、小沢先生がどんどんやっぱ日々進化されるので、
うん、
愛の経営ではやっぱり伝えきれられないというかね、はいはい、枠に収まらないというその彼の経営のスタイル、
うん、
経営の考え方というのがあって、で去年から古田新一君のところで、
はい、
経営塾を小沢にやってもらってるんですけれども、はい、ネーミングがね、その時は、まあ、小沢克也の経営塾っていうことで、
そうですね、はい、
愛の経営を飛び出すっていう意味で、まあ、彼自身の名前を使った経営塾のタイトルにねしてもらってたんだけれど、
はいはい
は
い、
今年はやっぱりね、やっぱりこれはやっぱりやれっていうことだと思うんだよね。神様がね、小沢にこれはやれっていうことだと思うっていうふうに僕は感じたのが、この矢坂経営っていうのを俺はこう自分の経営塾にね タイトルを入れたいんだっていうことを、うん、まあ、大空が言った時に、
はい、
めっちゃいい名前やんと、
うん、
もうそれぴったりやと、
うん、
そういうふうにこう思ってね。で今日本当にあのいつもは雑談の体でいろいろ喋ってるんですけれども、
うん、
あのこの家坂経営ということを、うん、まあ、概要でね、うん、あのまあ、大体こんな感じなんだよっていうことを改めてしっかり愛の経営をずっとやってこられた小澤克也氏が、
うん、
今家坂経営というものをまあ、どういうふうに考えて、
うん、
どう捉えてそれは何なのかというようなことを、まあ、できうる限りね、
うん、
あの今日は聞けたらなと思います。
ありがとうございます、はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけれども、
はいはいはい、
まあ、ご本で2代目になると決めて生まれてきましたというご本を出されましたけれども、
はいはいはい、
あの改めて家坂経営にこう、うん、変わっていってるわけですけれども、
うんうんうん、
あのご自身のねこの経営スタイルというか、
うん、
経営塾がまあ消化された、
はいはい、
上昇している、
うん、
で今改めて、2代目になると決めて生まれてきましたということを踏まえて、
うん、
オザリンがやっぱり考えておられる、
うん、
経営者に必要な資質とはということを少し お話しいただけたらなと思います ね、
そうですね、シンプルに言ってですね、
はい、
まあ、当然ですけど、
うん、
自分で考える、
お、
うん、自分で決める、
ね、
うん、
なるほど、
で自分で行動する、
なるほど、
これをひたすら回す、
うん、
もちろん自分で考えるっていう中に人に意見を聞いちゃいけないとかそういうことはないんですよ、だけども、
うん、
こう自分でも考えて、
うん、
まあ、せいぜい答え合わせというかで、
うん、
まあ、他に落としてる見落としてるものはないかとか、
うんうん
う
ん、
そういう意味で、いろんな方、うん、まあ、信頼できる、ね、うん、方がいらっしゃれば、
うん、
そういう意味で意見を頂戴するっていうのは もちろん、
うん、
ありです。まあ、もう絶対自分だけで考えて、
うん、
それに抜き通せとは言いませんけども、
うん、
でもやっぱり自分というものを軸にしないとね、
うんうん、
ダメだというふうには思ってます、
うん、
で考えてるだけじゃなくて、
うん、
行動しないとね、
うんうん、
いけないと思うし、行動する前にやっぱり決断をしなきゃいけないので、
うん、
だからそういう信頼のある方の意見を採用するしないも含めて、
うん、
採用した以上その責任は、
うん、
アドバイスをしてくれた人ではなく、
うん、
自分なんだという、
うん、
いうそういう確固たるものがまずはあること、
うんうん、
っていうことかなとは思ってます。
なるほどね。
はい。
まあ、経営者にとって必要な資質ということで言えば、やっぱり他人任せにしたりとか、
うん、
他人に決断を委ねないということはやっぱり、うん、まあ、当たり前っちゃ当たり前だけど、ね、
うん、あの経営者でもやっぱり人間なので判断に迷ったり
ね
不安に思ったりね、
うん、
いろんなことはして揺らぐわけですよ。
うんうんうん、
うん。
だからまあ外に聞きに、例えばまあよくその占いであるとかね、他のよく流行っておられるそのやり方のセミナーとかね、まあそういうのはあるけれども、それはやっぱり参考にするのは全然どんどん学習としてね、
情報はとても判断するのに重要なことなので、情報どれだけの情報があるかないかで判断することが変わってしまうので、だから情報収集もとても重要なんでね、ただそれを取捨選択するのは自分だということはまあ当たり前だけども、そこがね、人間なんでついこう人に委ねてしまいがちに普通はなるんですね。
なるよね、
普通はね、
まあ仕方がないというか、
はい、
普通はなりますわ
ね。なりますわね。
あ、
うん、なのでそういう風になったとしても最後自分に戻ってきて自分の責任において決断を下し、こうまた行動し、また 2回転3回転するということができること、資質なので、これを持ち合わせているかどうかっていうのは問われるところではないかというふうに考えてます。
そうですね、
はい、
もう今これだけでも僕はもう十分経営していくのに、すごい情報を今お話になったなと思ってるんですけれども、自分で決めて、決めたことに責任を取るという腹をくくるというかね、まあ、これが経営者としての資質として、まあ、オザリンがね、家坂経営ということを考えていくときにはやっぱりまずこれが上がってくるだろうということですよね。
そうですね、はい、
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はちょっと聞きたいことがたくさんあるので進んでいきたいと思いますけれども、
はい、
ご本の中ででも紹介されてますけれども、
はいはいはい、
戦う経営から愛の経営変わっていかれたわけですけれども、
はいはいはい、
今まずじゃあこの戦う系っていうのはオザリン的にはどういう系だったんですか。うん、
あのシンプルに一言で言えば、僕は2代目だったんでね、
うん、
より後継者の人はなりがちだと思うんですが、うんうん、役割というものがあるわけですよ。後継ぎという役割なので、役割ありき、
うん
まあ、従業員でいうと仕事ありき、
うんうんうん、
というのが戦う系の根っこにあって、
うん
ついでに言うとその時の心情っていうのは不安と恐れ、
うん
から来る、うん、からどうしてもそのいかに自分が正しいかとか、
うん、
いうところからね、まあ、正しいと正しいはぶつかるのでね、
うん、
必ずこう正しい要するに正しいイコールこうあるべきである、
うんうん
という風になるので、
うんうん、
こうあるべきから来る役割分担でありその業績アップの仕方でありそうなんだけど、
うんうんうん、
他者とも当然やっぱ戦うとか争うというね、
うん、
いうことにつながっていく、
うん
うん、やっぱりこうあるべきである、
うん
うん後継ぎだからこうあるべきである、
うんうんうんうん、
部長だからこうあるべきである、
うんうんうん
ね、営業だからこうあるべきである、
うんうんうん、
とかね、
うんうん、
そういうところからこう当てはめられる、
うんうん
まあ、やらされることにもなるし、
うんうん、
経営者から見れば従業員をいかに使うかというような、
うんうん
まあ、やらせる方向にこうどうしてもこう、
うん
うん意識がいってしまう、
うんうんうん、
立ち振る舞い、
うん、
もう経営的な判断も全部そっちの方に行ってしまう、
うんうん
う
ん、
という、まあ、まさにこう戦う日々、
うんうんうん、
でその心境はさっき言ったように不安と恐れから来ているので、
うん、
もう安らぎはないですよね、
うんうん、
だから僕の場合は5年間増収増益ということをで頑張ったんだけども、
うんうん、
伸ばしている時でさえ夜は眠れなかったですもん。
伸ばしてる時でさえ眠れない。
その後5年間かけてピークの半分以下まで業績悪化させて倒産寸前までね、
うん、
追い込まれるっていう時なんかなお寝れないですよね。
うんそうだよね、まあ、恐怖だもんね。
恐怖ですからね、
まあ、何々するべきというものでいわゆるその何々そうじゃないものとずっと戦っているっていうことですよね。
そういうことですね。
うん、
だからそこには自分らしさとかね、いうものはこうみじんも入る要素がないぐらいエスカレートしようすればするほどそういう個人的なものなんていうのは入らなくなっていくわけですよ。
個人よりも役割優先だからね。
役割優先だから突き詰めれば突き詰めるほどどんどんそういうのがないがしろにされていくというような、まあ、方針というかね、経営方針、まあ、それを戦う経営という
なるほど
いうふうにまあ名付けられた
とか、ね、何々するんだったらこうすべきっていうやつだよ ね、
そう
ですね。お金もらうんだったらこうすべき、部長だったらこう
すべ き、
べきじゃあそうじゃないものと常に戦っている
戦っている
もう怒りに常に満ちてるよね。
そういうことですね。その怒りの根っこは実は恐れと不安だった
っていうことだよね。
ということですね。はい、
で戦うその戦う系から今度は愛の系へと経営スタイルを変えられたんですけれども、うん
はいはいはい、
愛の系はどういう系なんですか。うん
まあ、結局その戦う系と言われるね、
うん、
時代を踏まえた上で、
うん
潰れそうにまでなった結果、
うん、
これじゃいけないということで、
うんうん
うん試行錯誤が別の試行錯誤が始まったわけですよ、
うん
うん、で素晴らしい突破する方法論が見出せていれば、
うん、
そんな事態には花から陥らないわけですね。
まあね、
まあ、要はどうしていいか分かんないからそうなったっていう。
あ、まあ、どん詰まりまで戦う系がどん詰まりまで行ったけれども、
うん、
これじゃいかんというのは分かるけれども、うん、じゃあどうしていいのかが分からな い、
からないあっていうのでう、ね、まあ行くところまで行ってしまったということになったわけですよね、
うんうん
でもその自分がやってきたことが間違いだった、
うん、
なっていうのだけはものすごく身に染みてるわけですよ、
うん、なるほど。
で潰すはないから逆に頑張ってたわけでしょ。よく経営者、
まあそうだよね、
後継ぎはね会社よくしなきゃいけない、
うん、
大きくしなきゃいけない、
うん、
まして潰すなんてことあってはならない。
あってはならないよね、
まあ、そういうところから戦っちゃったし、
うん
ね、自分に自信がないけど不安と恐れがあるけど、うん、その恐れと不安があればあるほど、
うん、
こうすべきって言ってこう、
うん
ね、突進してたわけで、
うんうん
なので、それで行き詰まったんで、
うん、
そこまで行ったら逆に自分は間違っていたということだけが身に染みたわけですよ。でどうしていいか分かんないけど、やり方が間違っていたというだけが確実な情報なんですね。
なるほどね。
ってことは今までやってきたことはやめよう、
う なるほど。
お、大間違いだなと思ったものは逆やったらどうなるんだろう。
あ、逆をやったらね、
どうなるのかっていうところで、そこにちょっと活路を見出せるのかなと思ってですね。
なるほど、
そ
こから始まった
んです。そこからですね、あ、まあ、あのまず自分がやってきたことが間違いだったので、従業員の、ね、幹部の人に集まってもらって、うん、初めてこう腹を割ってね、
うん、
今まで自分がやってきたことは間違いで、
うん、
自分は全然ダメなやつだったと、でこのままだと会社潰れてしまうんでどうか皆さん助けてくださいと。
なるほど。
もう経営者であるものこうあるべきとは真逆の行動をそこで取った
そうだよ、ね、
わけですよ。助けてくれってやったんですよね。そこから逆流というかですね、あの経営方針の大逆転が始まっていくわけですよ。
なるほど。
で逆逆ということをやってった、うん、まあ、要するに仕事ありき役割ありきだから、
うんうん、
あ、それよりも人生が大事だとか人ありきなんだとかですね。
なるほど。
まあ、逆にいろいろエキセントリックに突っ走ってきて失敗したものほど真逆に変えていったと、うんうん、いうことですね。
あ、なるほど。なるほどね、うん、戦う系の時にいわゆるその、うん、ああもうこれやりすぎたと、
うん、
これがちょっとこうえげつなかったと思うところほど真逆に行ったと、うん、
真逆にしてみたと。
これはすごいね、うん、なかなかできないよね、
うん、
でもまあそこまでやっぱり会社を潰さないというかね、うん、このままの方法では間違っていたというところが大猿の中でも本当によく分かったからこそ大転換できたんだろうと思う、
ね、
うんうん、
そうですね、まあ、これ以上行ったら潰れてしまうというところまで追い込まれたので、まあ、逆にしてみないとっていうね。
で逆逆を重ねていってで、うん、愛の経営と、まあ、翡翠小太郎さんや高島亮さんが名付けてしまう、うん、思わずね、
はいはい
はいはい、思わずその大猿の経営の方法を聞いた時に、
うん、
あ、それはもう愛の経営ですねと、うん、もうこのお二方が思わず言ってしまったようなスタイルにこう、うん、逆逆をやっていった結果あの出来上がっていったと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、
じゃあ、はいはい、この愛の経営というのは、うん、じゃあ不安と恐怖に対してはやっぱりどういうことになるんですか、うん、
信頼と安心ですよね。
なるほどね、
うん、でまあ、愛の経営と言われるゆえにもなった、
うん、
あ、その前にその愛の織箱屋っていうのを途中から名乗り出したんですよ。
お、なるほど、
うん、あの我々がこう、うん、方向転換大逆転をして、うん、人ありき人生を大事にする、
うん、
ということを中心にいろいろ積み重ねていった結果、
うん、
まあ、業績が回復してたんですね。緩やかに回復をしていく中で、
うんうん、
何かそのキャッチフレーズというかね、
うん、
そういうものが欲しくなった時に、
うん、
まあ、ちょっと小素早かったんです正直言って、うんうん、まあ、なんだけど、うん、やっぱり愛が大事だなと、
うん、
まあ、愛はとても愛という言葉はとても抽象度が高いんだけども、
うん、
他になかなかこうピントをくるキャッチフレーズが浮かばなくてですね、
うんうん、
まあ、とりあえず暫定的に我々は愛の織箱屋だということを名乗って名刺とかホームページの、ね、
なるほど、
肩書きに入れるようになったんですよ。
なるほど。
で、まあ、それで数年、ね、うん、やっていく中で、うん、まあ、さっき出た翡翠小太郎さんとか高島亮さんという、
うん、
ね、作家であり、
うん、
講演家でもある、ね、うん、方々にその話を聞いていただく機会を得た時に、
うん、
あ、大猿のやってきたことは愛の経営と呼べるものですねと、
うん、
いうことで講演やったらどうですか、経営塾ぜひやってくださいというありがたい、うん、
ね、
ね、あの、うん、お話を頂戴したんですね。
ね、やっぱりあのこういう活動のスタートが、はい、あの壊れて始まったということですよね。
そうですね、
戦う系の時はやらせる経営者であり、うん、やらされる従業員の皆さんが、
はい、
この愛の経営というのを、うん、オザリンの会社でどんどんやっていくことによって会社はどうなったんですか、うんうん、
まず自分自身がね、
うん、
その本出させてもらった時のタイトルに、うんうん、なってるように、
うんうん、
自分でこの状況環境で2代目という状況環境を自分で決めて生まれてきたと言えるぐらい、
ね、
自分の中でこう一つになったというかね、この その生まれつきと自分の役割がまあ統合されたというかいうふうになったわけですよ。でと同時に従業員の人たちもこう人生大事にしよう、人ありきということでやっていったので、だんだんこう働きがいを感じる人が出てきたと。やらされる人たちが自らやるようになって、
なるほど、
働きがいとかやりがいを感じるようになったと。
なるほど。
中には生きがいも感じるなんて人も出始めたと。
生きがいをね、
そういうありがたい、ね、ことを言ってくれる人までこう現れたと。
戦う経営の時には大猿の顔見たらもう隠れて逃げてたような人がね。
そうですそうです。
はあ、
そういやまさにその僕の車を同じ車種を見ただけでね、うん、物陰に隠れてナンバープレート見て違ったらほっとして出てくるっていう人こが生きがいを感じるとまで言ってくださった方なんです。実
はすごいね、
そこまで大逆転をしたというね、ことですね。まあ、それで愛の経営というので、まあ、5年6年そういう講座セミナー講演会、うん、塾なんかをこうやらせていただいてたんですね。
戦う経営から愛の経営変わると、はい、どうしてそういう風な変化が訪れるんでしょうね。うん、
これもね、講師をやらせてもらって自分がやってきたことをこう振り返ってですね、
うん、
なぜそうなったのかっていうのを改めて検証してみたんですよね。うんうん、
なるほど。
うん、その結果
講師と呼ばれるようになったからこそね。
そうですね。うんうんうん、でなぜ戦ってた時代というかね、うん、その時は一時伸ばしたけども、うん、もう歯止めが効かなくなるまで業績落ちてしまったのかとか、
うんうん、
その時のみんなはどうだったのか、自分自身も辛かったとか、
うんうん、
で愛の経営と呼ばれるようになった時になぜ業績伸びていったのか、なぜ働きがいを感じる、
うん、
生きがいを感じる人まで出てくるようになったのかっていうのを考察した時に、うん、あることに気がついたんですね。
うんうん、
それはなぜかっていうと人間ですから、
うん、
もちろん感情というものをベースにあるわけで、うんうんうん、で日々の中で、こう本当に働きがいとかやりがいとか楽しいことをやっている時ってのは我々は元気はつらつ、
うんうん、
エネルギー増大、活力、うんうん、満帆になるじゃないですか。
そうだよね。うん、本当本当。
で嫌なことをやっている時ってのはどんどん消耗して消耗して、
うん
ね、エネルギーちっちゃくなって活力もなくなって嫌になる。
本当そうだよ。
うん、でそれを無理やりこうノルマ化したりこう、ね、尻ひっぱたいてやってたのが、
うん、
いわゆる戦う系と言われてた10年間、う
ん、エネルギーを奪ってね、
奪って
どんどんどんどんなくなっていってね。
そうです、そうです。それでもこう必死にこう自分で自分に鞭打ち、従業員にも鞭打ちながら必死にやってた、うん、という時、まあ、要するに活力が減退していくというか ね、
そうだよね、
ちっちゃくなったんですよ。うん、
会社としてのエネルギーの相対の輪が小さいもんね。
そうそうで最後は潰れる寸前まで行ってしまったと。
なるほど。
ところがこう人ありきにした人生大事にしよう、うん、働きがいを感じるようにっていうふうにどんどんこう変えていった結果、
うん、
会社全体のもそうだけど一人一人のまずね、
うん、
活力がこうだんだんこうエネルギーがこう増大していく、
うん、
会社全体としては大きなエネルギーの塊になっていく、
うん
うんまあ、活力でかければ当然 ね、うん、もうエネルギーが活力がちっちゃいのか大きいのか、
うん、
当然それは業績的にも
違うよね、
当たり前に反映されるよね。そうだよね、っていうことですね。
でかつ生きがいとかそういうそのやりがいとかっていうところからお仕事に皆さん取り込まれてるから、その会社としてのエネルギーの相対の方はものすごく大きくなるじゃない、
う
ん、で大きくなることに加えて、
うん、
これ内からどんどんどんどん湧いて、うん、ますます大きくなっていくよね。
そうそうそうそう、そうなんです。だからやらされて消耗していく時代から自ら湧いて出てやってって、
ね、
活力が増大していくっていう、
うん、
この当然業績見たって、
ね、
であの会社の雰囲気見たって
違うよね、
全く変わるっていうことですよね。
だって同じ人だもんね。
同じ人です。
同じ人がいわゆるその消耗してもうゼロになろうかというようなエネルギーから、
うんうん
まあ、この愛の経営という大猿の経営スタイルをすることによって、うんうん、その人の中からどんどんどんどんやりがいと生きがいとエネルギーが湧いてきて、
うんうんうんうん、
ゼロに近かったようなエネルギーがどんどん大きくなって、
なっていく。そうですそうです、
ね、これ人間の不思議だよね、
う
ん、
そうですね。
大猿の経営方法を聞くとやっぱりいつも僕思うのはやっぱり、
うん、
あ人間にこう寄り添ってるというかね、
うん
まあ、本当に人間愛というかね、
うん、
その 人間のことを生かしてくれる場だなと思うんですよね。
そうですね。
で、いよいよですね、はいはいはい、愛の経営で終わっときゃいいものをと思うんですけれど、あの大谷はやっぱりいやもう俺は家坂経営でやるっておっしゃったんですよね。じゃあこの流れからどうしてこう家坂経営が誕生するんですか。うん、
それがね、いくつか理由が重なってのことなんだけども、うん、まあ、そもそもうちの会社が株式会社八坂というね、
うん、
八坂というのが語源にした会社だったということを改めて思ったということが一つと、
うんうん、
あと平成がね、うん、終わって令和になっていくというところでのその時代の転換点、
うん、
まあそのまあ、さっきエネルギー活力というね、うん、ところを重視 しましたけども、
うん、
そういう点で言えばやっぱ変わっていく、大きく変わっていく、
ね、
まあ、昭和から平成が劇的に変わったように、ね、
うん、
平成から令和も劇的にまた変わっていくであろう、う
ん、すごいよ。
でそれを経営者としての肌感覚で、すでに平成の終わり頃からですね、
うん、
もうちょっと流れが変わってきてるなっていうの
は、ね、うん、大谷に言ってたよ、ずっと言ってた、
すごい感じてたんですよね、うん、である程度次どういうような時代になるというかね、
うん、
どういうことが求められてくるのかっていうのもその予測というかね、
うん、
してきた。それも肌感覚の予測でもあるんですよ、
うんうん、
で平成っていうのはその、まあ、うちの会社だけじゃないんだけども、
うんうん、
多くの人がこうこ個人というかね、自分探しとか、
うん、
例えば自分が自分がとかいうのも含めて個人にこう焦点を当てるというか当たる時代だったかなと思うんだけども、
うんうん、そうだね、
やっぱりこう令和はっていうのはやっぱりそれだとね、追いついていかないというかですね、
うん、
それでは流れは違うかなと、
うんうん、
やっぱりねこうの後はチームだと思うんですよ、順番から言っても、
うんうん、
でこうで一人一人向き合ったり自分を高めたり見つめたり、うん、あるいはちょっと自分でも出しすぎて、
うん、
振り返ったりとかね、
うんうん、
その後そこを経た人がチームを作っていって、
うん、
というか組織であれば、うん、そういう人たちが改めて組織化する、
うん、
ということがすごく重要になるのかなと、
うん、
要するに逆に言えば個人の力で突破、
うん、
今までできてたものが、
うんうん、
やっぱりチームとして結束しないとなかなか突破できないぞと、
うん、
いうようなことも、
うん、
すごく経営者として感じてたんですよね、
うんうん、
で実際に令和になってみてですね、
うんうん、
もうものすごくその通りだなっていうことを感じてるんです。
さすが、
なのでやっぱ愛の経営っていうのは、うん、まあ、言ってみれば子にも子にかなりこう重点が当たるような、
うん、
まあ、要するに自分の人生を大事にしていこうよというところから始まってたので、
うん、
チームとして、
うん、
ということになると、うん、もう一段ね、
うん、
ギアを上げなきゃいけないかなと、
うんうん、
だから子を大事にした次、うん、さらにその符を踏まえた上でどういうチームを作っていくのかっていうのでいくと、
うんうん
うん、ちょっとね、変えなきゃいけないと。
なるほど、
うん、そこが大きな理由ですね。
なるほど、
はい、
ちょっともう時間も時間なので、
はい、
ぜひ次の回でもですね、
うん、
愛の経営はなぜ家坂経営に進化しなければならなかったのかという、
うん、
その小谷のね思いと、
そうですね、
その理由をねもっと突っ込んで詳しく聞いて、
はい、
でなおかついよいよこの家坂経営とはどういうものなのかということを、
うん、
詳しくお話しいただきたいんですけれども、
はい、
またよろしくお願いしますって、はい、俺の番組みたいになってるけども、
ありがとうございます。いや
でもまあどうですか、ね、喋ってみて、
ね、いや改めてこう問いという形でね、
うん、
聞かれるとこう明確にね、うん、なるので、
うん、
非常に自分でも分かりやすくなったなというかね、
うん、
思いますし、
うん、
まあ、なぜ家坂経営なのかということを改めてこうやって質問してもらえるとね、
うん、
十分家坂経営を始めた時に、
うん、
あまりこう十分な説明というか、
うん、
こちらは分かってるけどね、
そうね、
うん、相手の方に分かりやすくはなかったなと思ったので、
うんうんうん、
まあ、こういう機会をいただいてね、
うん、
ありがたいなと思ってますし、
うんうん、
まあ、次回はね、
うん、
ますます具体的にお話しさせてもらいたい
な
と思います。
家坂経営についてね、やっぱりがっつりお話しいただきたいなと思いますね、
はい、
僕本当にね感動したんですよね、
うん、
っていうか感動してるしし続けてるんですよね。
ありがとうございます。
小沢先生やっぱ素晴らしいですよ。
ありがとうございます。
だからこういう考え方見方をね、
うん、
できるだけたくさんの人が持って、あの経営、自分の人生、はい、自分の事業を経営していってほしいなと僕も思います。
はい、ありがとうございます。経営談義のシリーズの、ね、やっぱり特別編だけあって王ちゃんに引き出してもらったんでね、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
じゃあ次回も引き続き、
はい、
ね、よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ皆さん今日も元気にいってらっしゃい。
いってらっしゃい。